ね、ちょっとそっち寄ってもらえる？ありがとう。よーいしょっと。お隣確保。なんか久しぶりな気がする。そうだよ。先週？いや、先々週以来かな？この前ご飯食べて、そのまんま泊まった時以来？そんな久しぶりでもない？そんなことないよ。先週はさ、あー今週はいないんだなーって思って一週間長く感じたんだよ。ほんとほんと。寂しくなかった？正直でよろしい。あれ？枕カバー新しくなってない？ね、だよね。それに洗いたての。いい匂い。今日私が来るからっていろいろ準備してくれてたりした感じ？照れなくていいってば。ありがとね。なんやかんや言いながらやっぱ楽しみにしててくれたんじゃん。うん。嬉しい。最近はさ、なんかしてた？新しいこと。なんでもいいよ。読んだ漫画とか、あと見た映画とかある？何それ？知らないやつだ。どんなの？ちょっと興味あるかも。ちょっとね。ちょっとだけ。じゃあ、それ今度見てみよっかな。一緒に見ようよ。ね。いいでしょ？私はね、最近はね、映画見てたよ。前はね、ラブストーリーとかが多かったんだけど、最近はね、友達に勧められて、SF も見るようになったよ。え？意外？そうかなぁ。流行りのやつも見るしね、ちょっと昔のやつも見たりするよ。案外面白いよ。 近未来的な？なんか、ちょっとファンタジーに寄ってるやつよりはね、どっちかというとこう、リアルめな街とかももうそこにあるような、そういう、なんていうの？ありそうって感じの方が好きだったりするかな。なんか、没入感っていうのかな。そういうのがあってね、いいんだよね。あー、でも、怖いのとか、ちょっとリアルすぎるのはダメ。怖い。え？わがまま？わ かってないな。そうじゃなくって。こうやってさ、一緒に隣で寝っ転がって、どうでもいい話するのって、久しぶりじゃない？なかなか会えてなかったからさ、嬉しい。やっぱりこうやって一緒にいるのが一番落ち着く。髪？あ、やっと気づいた。そう、ちょっと切ったの。結んでたから分かりにくかったかな。昨日美容室行ってきてね、切ってもらっちゃったんだ。会えるの久しぶりだからさ、嬉しくなっちゃって 気合い入れて行っちゃった。 そしたらさ、 トリートメントはいかがなさいますかって聞かれちゃったもんだからさ、 お願いしますって答えちゃってさ、もう予算外。 そういうつもりで言ってなかったから、お金足りるかなって最後の方ドキドキしちゃった。 え？大丈夫だった。へへへ、ラッキー。よかった。それでね、今日はこんなにもツヤツヤなのだ。わかる？ ね、触ってみて。ほら。サラサラって音聞こえるかも。ってレベル。可愛くなったねーって、少しでも思ってもらいたくて。あ、今言う？ 言わせたみたいじゃん。 いいけど。 いい匂い？同じ匂いだよ。ここのお家のシャンプーだもん。今日は同じ匂いだよ。お揃い。いいね、なんか。ねえ、もっと近く来て。そう。 近い。 ねえ、近いってば。 こんな近かったらさ、チューできちゃうじゃん。ダメ。まだダメ。
今日はねイチャイチャしてたい気分なのだいいんでしょ。うん、久しぶりなんだからさ。ね、ぎゅーってしよう。ぎゅーあったかい。もっとしてぎゅー。近いとさ、ドキドキしてるのも聞こえちゃいそうだね。してるよ。うん、どれだけ経ったってこうやって抱きしめられてたらドキドキしちゃうよ。もうちょっとこうしてて、ぎゅー。うん。安心する。安心する?もうちょっと。ああ、足あったかい。うん。私の足冷たいでしょ。冷えてるかも。温めてくれてるの?うん、じんわりあったかい。またぎゅーってしてくれるの?ありがとう。じゃあお返しにこっちからもぎゅー。寒くない?大丈夫?ちゃんとお布団かけなきゃダメだよ。私も温めてあげるね。ほーら、ぎゅー。あ、そうだ、ちょっとさ、本読んであげるよ。ん?最近実習で保育園行ってるって話したじゃん。そうそう、それでね、お昼寝の前に本を読んであげたりするんだよね。ね、ちょうどいいからさ、練習台になってよ。いいでしょ?じゃあ、読むね。あんまり上手じゃないのは勘弁してね。昔々、かわいい小さな女の子がいました。誰でもその子を見るとかわいがりましたが、特におばあさんが一番で、 子供にあげないものは何にもないほどの可愛がりようでした。ある時おばあさんは赤いビロードの頭巾をあげました。その頭巾は子供にとてもよく似合ったので、子供は他のものをかぶろうとしなくなり、それでいつも赤ずきんちゃんと呼ばれました。ある日、お母さんが赤ずきんに言いました。おいで、赤ずきん。ここにケーキが一つとワインが一本あるわ。おばあさんのところへ持って行ってちょうだい。おばあさんは病気で弱っているの。これを食べると体にいいのよ。暑くならないうちに出かけなさい。行くとき、ちゃんと静かに歩いて、道をそれないのよ。そうしないと、転んで瓶を割って、おばあさんは何ももらえなくなるからね。部屋に入ったら、おはようございますというのを忘れちゃダメよ。ご挨拶の前に、あちこち覗き込んだりはしないでね。よく気をつけるわ、と赤ずきんはお母さんに言って、約束の握手をしました。おばあさんは村から 1.5 キロ離れた森に住んでいて、赤ずきんが森に入ったちょうどその時、狼に会いました。赤ずきんは狼が悪い獣だと知らなくて、全く怖がりませんでした。狼は言いました。こんにちは、赤ずきんちゃん。ご親切にありがとう、狼さん。こんなに早く、どこへ行くんだい、赤ずきんちゃん。おばあさんのところよ。エプロンには何が入ってるの？ケーキとアインよ。昨日が焼いた日よ。かわいそうな病気のおばあさんに、おいしいものを食べてもらって、丈夫になってもらうのよ。赤ずきんちゃん、おばあさんはどこに住んでいるの？森をあとたっぷり700メートル行ったところ。おばあさんのお家は、3本の大きなカシの木の下にあるの。足場みの木がすぐ下にあるから、きっとわかるわ、と、赤ずきんは答えました。狼は、なんて柔らかそうで若いんだ。なんて美味しそうに太っているんだろう。ばあさんよりうまそうだ。俺はうまくやって、両方捕まえなくちゃならん、と、心の中で考えました。それで、狼はしばらく赤ずきんのそばを歩いて、それから言いました。赤ずきんちゃん、見てごらん。このあたりの花は、なんて綺麗なんだろうね。周りを見渡してごらん。小鳥たちも、とても綺麗にさえずっているのに、君は聞いてないみたいじゃないか。君は、学校へ行くみたいに真面目腐って歩いているんだね。森の中のここでは、他は何でも楽しいのに。赤ずきんは、目を開けました。太陽の光が、木の間からあちこちに踊っていて、綺麗な花が一面に生えているのを見ると、赤ずきんは、おばあさんに摘んだばかりの花束を持っていけば、それも喜んでくれるわ。まだ早いから、ちゃんとそこに着くわ、と考えました。それで、花を探しに、道から森の中へ走っていきました。一本摘むと、もっと向こうにも、もっと綺麗な花を、花が、間違えちゃった。あるように見えて、その後を追いかけ、だんだん森の奥へ入っていきました。笑わないでよ。 その間に、狼はまっすぐおばあさんの家に走っていき、戸を叩きました。そこにいるのは誰？赤ずきんよ、と狼は答えました。ケーキとワインを持ってきてるの。戸を開けて。掛け金をあげて。私は弱って起きられないから。と、おばあさんは叫びました。掛け金をあげると、戸はパッと開き、狼は一言も言わないで、まっすぐおばあさんのベッドに行くと、おばあさんを食べてしまいました。それから狼はおばあさんの服を着て、帽子をかぶり、ベッドに寝て、カーテンを引きました。ところが、赤ずきんは花を摘んで走り回っていました。たくさん集めてもう持てなくなると、おばあさんのことを思い出し、道を進みました。赤ずきんは家の戸が開いたままになっているのに驚き、部屋に入るととても変な気分になったので、まあ、今日はとても不安な気持ちだわ。いつもだとおばあさんといるのが好きなのに、と思いました。おはようございます、と叫びましたが、返事がありませんでした。それで赤ずきんはベッドに行き、カーテンを開けました。そこに顔まで深々と帽子をかぶったおばあさんがいて、とても奇妙に見えました。まあ、おばあさん、とても耳が大きいわ、と赤ずきんは言いました。お前の声がよく聞こえるようにだよ、と返事。だけど、おばあさん、とても目が大きいわ、と赤ずきんは言いました。お前がよく見えるようにだよ。だけど、おばあさん、とても手が大きいわ。お前をよく抱けるようにだよ。だけど、おばあさん、恐ろしく大きな口よ。お前をよく食えるようにだよ。狼はこう言うか言わないうちに、ひと飛びでベッドから出ると、赤ずきんを飲み込んでしまいました。狼は食べ終わると、またベッドに寝て眠り込み、とても大きないびきをかき始めました。漁師がちょうど家を通りがかり、おばあさんは何といういびきをかいているんだ。大丈夫か、ちょっと見ね、噛んじゃった。大丈夫か、ちょっと見てみなくては、と思いました。気にしない、気にしない。それで、漁師は部屋に入り、ベッドに来てみると、狼が寝ているのが見えました。お前をここで見つけるとは、この罰当たりめ、と漁師は言いました。お前をずいぶん探したぞ。それから、狼を狙って撃とうとしたとき、狼は、おばあさんを飲み込んだかもしれない。ひょっとして、まだ助かるかもしれないな、という気がしてきました。それで、撃つのをやめ、ハサミを持ってきて、眠っている狼の腹を切り裂き始めました。チョキチョキと2回切ると、赤い頭巾が輝いているのが見え、またチョキチョキ2回切りました。すると、 小さな女の子が飛び出て、あーとても怖かったわ、狼のお腹の中の暗かったこと、と叫びました。その後、年取ったおばあさんも生きて出てきましたが、息も絶え絶えでした。ところで、赤ずきんは急いで大きな石を取ってきて、狼のお腹に詰めました。狼は目が覚めると逃げようとしましたが、石が重すぎてすぐに崩れ落ちて死んでしまいました。それで三人は喜びました。漁師は狼の皮を剥ぎ、家に持ち帰りました。おばあさんは赤ずきんが持ってきたケーキを食べ、ワインを飲みましたが、赤ずきんはこれからはお母さんがそうしちゃいけないって言ってるとき、一人で道を出て森へ走っていかないわと思いました。こういう話もありました。ある時、赤ずきんはまたおばあさんにケーキを持って行った時、別の狼が話しかけてきて、赤ずきんを道から外そうと誘いました。しかし赤ずきんは警戒してまっすぐ道を進み、おばあさんに、狼に会ったの。狼が私におはようと言ったけれど、目つきがとても悪かったわ。みんなの歩く道にいなかったらきっと私を食べていたでしょうね、と話しました。じゃあ、とおばあさんは言いました。狼が入ってこないように戸を閉めましょう。その後間もなく、狼が戸を叩き、おばあさん、戸を開けて、赤ずきんよ、ケーキを持ってきてるの、と叫びました。しかし二人は口を言わないし、戸も開けませんでした。それで灰色ひげの狼は家の周りを二三回忍び歩き、とうとう屋根に飛び乗りました。そこで待って、赤ずきんが夕方に家に帰るとき、こっそり後をつけ、暗闇に紛れて食べようと思ったのです。しかしおばあさんは狼の心の中を知っていました。それで赤ずきんに言いました。赤ずきん、家の前に大きな石のこね鉢がある。手桶を取ってきて。昨日ソーセージを作ったんだ。私がソーセージを茹でたお湯をこね鉢に運んでおいて。赤ずきんは大きなこね鉢がすっかりいっぱいになるまでお湯を運びました。すると、ソーセージの匂いが狼に届き、狼は鼻をひくひくさせ、舌を覗き、首をあんまり伸ばしすぎたので、もう足で支えきれなくなり、滑り出し、屋根からまっすぐ大きなこね鉢に滑り落ち、溺れてしまいました。一方、赤ずきんは楽しく家に帰り、もう誰も赤ずきんに悪さをする者はいませんでした。めでたし、めでたし。後半の方にもお話あったんだね。知らなかったなぁ。ね、知ってた？うん、狼2匹いるやつを初めて見たかも。最初の狼から助けてもらって、めでたしめでたしーのやつしか聞いたことなかった。知ってた？ こういうのってさ、子供の時に何度も読んだはずなのに、なんか忘れちゃうよね。大人になってから読むと、新しい発見があってなんか面白いかも。まだ大人じゃないから。そういうこと言う。どうなんだろうね、あながち嘘じゃないかも。実際さ、自分が大人になったかなってないかってわかんないもんだよね。うん、成人式迎えたら大人ってことには一応なってるけどさ、実際もっと昔から働きに出てて、社会人になって立派な大人になってる人も大勢いるわけでさ、うん、私みたいにさ、20は過ぎてるけど大学生でさ、モラトリアムっていうの謳歌してて、まだ現状社会のことなんてよくわかりませんって人も大勢いるわけでさ、そういうのを考えてたらさ、自分が大人になったって言えるのかなって思うことがあってね。だってそうじゃん、なんにも知らないの。世の中のこと、社会のこと、自分のこともよくわかってないよ。でもさ、とりあえずはきっと区切りをつけなきゃいけないんだろうね。そんで決めなきゃいけないというか、認めなきゃ、自覚しなきゃいけないんだろうね、なんて思うよ。そう思ったことない？私はたびたび考えるよ。大人になりたいなって思ってたけど、自分が今あの頃思い描いていたみたいな大人では決してないなーとか、理想の大人になれるっていつなんだろうなーとかさ、理想ってどんなのって聞かれるとちょっと難しいな。まずはね、自立してて、自分のことは自分で決めることができて、判断がついて、しっかりしてて、やることはちゃんとやってて、あげればあげるほど今の私とは真逆だわ。要するにさ、ちゃんとしたいみたいなふんわりした思いはあるんだろうね。何をしたらちゃんとしたになるのかって聞かれたら、そりゃわかんないんだけどさ、子供の時に思い描いていたちゃんとした大人、 いつかなれたらいいなーなんて思うよ。私はさ、ちゃんとしてないからさ、ちゃんとしてる人っていいなって思うよ。私から見たらちゃんとしてるよ。いろいろさ、気づかないところで考えてくれてるでしょ。見てるよ。そういう気遣いとかさ、いつもありがとね。感謝してるの。なんだろうね、急に。恥ずかしい。なんでもなーい。ねえ、あたしのことさ、好き？いつも言ってくれないじゃん。ね、教えてよ。あたしは言ってるじゃん。なんか言わせてるみたいで嫌ではあるんだけどさ。でも言われないと寂しいの。ねえ。え？知ってるよ。知ってるけどさ、でも何回も確かめたいの。ねえ、ダメ？ダメですか？あたしの勝ち。ね、聞かせて。恥ずかしい。いやー。言わせたのはそりゃそうだけどさ。嬉しい。やっぱいいもんだね。頑張ってくれてありがとう。恥ずかしい思いさせちゃったな。しょうがないな。じゃあ私の方からも言ってあげよっか。言ってあげよっかって言い方ちょっとあれだね。ね、言わせて。言いたいの、気持ちが伝わるまで。好き、好き、好き、大好き。好き、好き、好き、好き、大好き、好き、好き、好き、好き、大好き、好き、好き、
大好き恥ずかしいから耳元で言うね。私はずーっとずーっと大好きだよ。世界で一番大好き、愛してる。一人だけずーっとずーっと一緒にいてほしいのね。ずっと一緒にいて恥ずかしい。いつもありがとね。うん、もっともっと一緒にいたいし、もっともっと私のことだけ考えててほしいの。ぎゅー、いつもありがとね。もっともっと一緒にいたいし、もっともっと私のことだけ考えててほしい。独り占めしたいの。私がいっぱい愛してるって分かってほしいの。いっぱいいっぱい愛してほしいの。照れくさい。もっと言ってほしい。しょうがないな、欲しがり屋さんみ。好き、好き、好き、好き、大好き、好き、好き、好きです。好き。一人だけだよ。うん。
何回でも言うし、何回でも確かめたいの。いつも、いつも考えてるんだよって、分かってほしいの。ねえ、分かってる？大好きだよ。
うん。
ほんと。ほーんと。大好き。へへへ。愛してるよ。ダメー。これは、たくさんは言わないの。話してると尽きないね。本当はもっと話してたいんだけどな。明日さ、どこ回ろっか。うん、久しぶりのお出かけだもん。すごい楽しみだなぁ。あ、もし早く起きれたらね、モーニングで行きたいお店あるんだ。起きれないかなぁ。じゃあね、ランチ。ランチなら多分起きれるでしょ。フレンチのね、ちょっといいお店があってね、そこがランチだとちょっとお得なんだよね。ずっと行ってみたいなって思ってたんだけど、一人だと行きにくいなって。うん。ハンバーガーとかラーメンとかと違ってさ、フレンチって敷居が高いじゃない？席とかさ。ね、一緒に行こうよ。やったー、決まりー。じゃあ明日はそうしよう。じゃあおやすみー。あ、待って、おやすみ。
うん。